もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
38歳です。
38歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
40歳です。
40歳。お子さんは？
いないです。
いないですか。すると今は2人で生活してるんですね。
今は、
はい。
主人が1週間ほど前に出て行ったので、
はい。
1人で生活しております。
はい、わかりました。で、1週間前に出て行ったと言って、結婚したのはいつですか？
11年前です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
主人が1週間ほど前に出て行って、
はい、
で、私も主人の親などから、
はい、
まあ、あと1ヶ月ほどで、
はい、
今の住居を明け渡さなきゃいけないみたいな感じで、
今の、はい、住んでるところは、そうするとご主人の名義になってるんですか？
はい、そうです。
あの、土地も建物も両方ともね。
はい、
はい、わかりました。それで、それを出てってくれと、本人ではなくて、ご主人本人ではなくて、ご主人の親から言われて、
はい、
で、離婚してくれとは言われてないんですか？
あ、言われてます。
離婚してくれ。じゃあ、その離婚の話が出たのはどのぐらい前ですか？
1年前です。
1年ぐらい前に離婚の話が出たと。で、それからずっといろいろその離婚についての話し合いがあったんでしょうけれども、これは恋愛結婚？
あ、そうです。
もちろん最初はうまくいってたんでしょうけれども、恋愛の期間っていうのはどのぐらいあったの？
10ヶ月ぐらいです。
そして離婚をして、いつ頃からですか、その揉め出したのは？
2年半前ぐらいまではうまくやってたんです。
はい、どういうことが原因でまずくなりだしたんですか？
あの、主人が転職しまして、
はい、
で、それからなんか、ちょっとしたことで喧嘩をしてしまって。
ちょっとしたことの喧嘩ってのは、例えばどんなこと？
あの、主人が全部うちの家計を管理してたんですね。
はい、
で、たまたまどこどこに行きたいから交通費としていくらいくらくださいって言ったら、
ええ、
ダメだって言われて、それで喧嘩になっちゃったんですよね。
あの、交通費くださいって、そこでも大揉めになったっていうことはね、
はい、
もともとうまくいってればそんなことでそんなすごい話にならないわけですよね、離婚の、はい、だからもともとなんか一緒にいて楽しくないっていう期間がかなりあったわけでしょ？
それまで本当に仲良かったので、
でもあなた、例えば本当に仲が良かったことがですよ、
はい、
こんなことで離婚になります？だからあなたがうまくいってると思っていたけど、夫の方は、大変失礼な言い方だけども、
うん、
心はもう離れていた。
はい、
あなたが、夫が心が離れているということに気がつかなかった。ということは、あなたも夫から心が離れていたってことでしょ？じゃあ、もっと言うと、あなたから見ると、ちょっとしたことでもって、まあ、さっき生活費って言って言いましたけど、離婚の話になったということね。それからずっと、生活はそれまで通りだったの？
会話がなくなって。
それまで会話ありました？
ありました。
で、そこで急に会話なくなった？
はあ、なくなりました。
はあ、ちょっと話聞いてて理解しにくいんですけどね。で、離婚の理由は何なんですか？
私のことがやっぱ気に入らないからっていうのが、もう聞きましたね。
具体的に言うと、気に入らないっていうのはどういうことなんですか？
だからなんか、性格でなんか、あの、短気だったり、そういうのとか、いろいろ病気があって、
はい、
家事とかが、100% できなかったりするから、そういうのが、気に入らないって言われました。
あなたは、それで、ご主人から、別れたいって言われて、あなた自身はどうなの？別れたいの？別れたくないの？
私自体が初めは別れたくないって言ったんですけど、
うん、
親とか いろんな人の話聞いてると条件次第とかで折れるしかないっていうのを言われるので、
そうすると今日の相談っていうのはその条件の話ですか、どういうことを知りたくて電話くれたんですか。
今の家を親が決めることじゃなくて自分たちで決めることなのに、
うん、
出てかなきゃいけないのかということと、今後私が調停っていうんですか、
うん、
ああいうので離婚調停はあれですから円満調停っていうんですか、
う
ん、あれに申し込もうかなっていうのは考えてたんですけど、
うんうん、要するにこういうような状態の中で、うん、家庭裁判所の調停に話を持ってきたいけれどもどうだろうかっていうのが今日の相談ですかね。
はい
はい、わかりました。今日はのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤先生からいろいろ聞かれて私も聞きながらちょっとよくわからないところもあるのでお聞きしたいと思うんですけれども、はい、結婚11年で8年半は大変うまくいっていたというお話ですよね。すごく仲良かったっておっしゃってたから、それでそのよくわからないなっていうところは私も同じポイントで、交通費くださいって言ったら、はい、ダメだって言って、それから関係が悪くなって口聞いてくれなくなって、
うん、
離婚って言われるまで1年半ブランクがあって、
はい、
それから1年半経った時に離婚って言われて、それから1年と、こういう話でしょ、
はい、
だけど8年半すごく仲良かった夫婦がいきなり1年半口聞かなくなって、そこで1年半経ったら離婚だって言って、1年経ったら夫が出てっちゃってっていうのは、
うん、
人の話と思って聞いたらピンとこないでしょ。
はい、
だからその8年半うまくいってたって言うんだけど、
うん、
本当はどうなのっていうことがどうも気になるわけですよ、相談を受けてる方としては。
はい、
10ヶ月付き合って恋愛結婚されたって言ったけれども、
はい、
これはどっかで職場とか何か趣味とかそういうところで出会ったんですか。
あ、結婚相談所で知り合いました。
ああ、そうするとある程度こう冷静に条件も出し合ってって話ですよね。
はい、
でお互い納得して、
はい、
で当然会って10ヶ月付き合ってこの人ならいいと思って結婚して、その後8年半うまくいってましたということなんだけれども、
はい、
なんかその趣味だとか遊びに行くだとかそういうこともよくしてたんですか。
あ、ありましたね。
うん、どんなことしてました。
主人の趣味のなんかスポーツやってたので、
はい、
大会に一緒に行ったりとか、うん、旅行に行ったりとかしてました。
あ、旅行も。スポーツってどんなスポーツ。はい、
トライアスロンやってるので。
ああ、すごいね。
はい、
でそれにあなたはついていって応援するんだ。
はい、
あなたとしては特に8年半問題もなかったんだね。窮屈とも思ってないし。
はい、
そうすると本当になんかあなたとしては交通費くださいと言ったらダメだって言われて、それから突然会話がなくなったっていうんだけど、交通費くださいっていうのは別にそれまでも言ってたんですよね。
はい、
その時はなんでいつも言ってたことを言ったのに喧嘩になったんですか。
あまりにも私がなんか言い過ぎるって言われたんですけど、交通費くれって。そんなことはないと私は思ったんですけど。
ちなみになんかどっか遠出する交通費ですか。
そんなにめちゃくちゃ遠出ではなかったです。
あの、例えば金額的にいくらぐらいとか。
2000円もいかない。
2000円そんなもんですか。
はい、
そうするとまあ本当に実費ですよね。
はい、
そんな遠くじゃない。それでそんなに怒られちゃったんですか。
はい、
でそれから本当に口聞いてくれなくなったんですか。
はい、
それ以外思い当たらない。
思い当たらないですね。
その前にお金くださいって言った時にくれたけど嫌な顔されたことはあったりしませんでした。8年半の間に
はないですね。
感じなかった。
はい、
とあなたとしてはそれしか思い当たらない。
うん、はい、
なるほどね。なんかお話聞いてるとそのぐらいの話かなって思うんですが、わ、うん、かりました。これ以上ちょっと聞いてもまだ具体的な話にならないの で、
はい、
でポイントは、まあ、親は本当は関係ないですよっていうのは、
はい、
38と40のいい大人同士の結婚離婚の話なんだから自分たちでちゃんと責任持ってやらなきゃいけないと。で勝手に出てくっていうのは無責任なんで、
はい、
離婚どうしてもしたいんだったら向こうはちゃんと離婚したいと。で話し合いがつかなければ、あ、ちゃんと家庭裁判所に行って、離婚の調停をするとかね、出てけばいいっていうもんじゃないわけですよ。
はい、
まして夫が出てっていなくなっちゃって親が口出してくるっていうのは何も解決に結びつかないので、 はい、それはやっぱ本人同士でやることだっていうのはちゃんと頭に入れといてくださいね。
はい。
それから離婚したいとまあ向こうが言ってるわけですけど、嫌になったからもう勝手に出てっておしまいっていうのわけにはいかないので、
はい、
制度だからね結婚ってね、
はい、
結婚されてるから分かると思う。だから離婚を本当にしたい人はちゃんとこういうわけで離婚したいんだと、結婚続けていけないんだということを言わなくちゃいけないんですよ。
はい。
あなたとしては何か気づかない問題あるのかももちろん知れないけれども、相手から見たら、
はい、
でもそこはまだ全然納得感がないわけでしょあなたとしては。
はい。
だからどうしてそうなったのかっていうことをちゃんと話し合う場を持ってね。
はい。
それで、あ、これはやっぱり夫婦関係も壊れちゃったんだったら、それは無理やり一緒にいてもしょうがないじゃないですか。
はい。
で本当にもう後戻りっていうか元に戻れないんだったら、
はい、
これは離婚させるしかないよねと言って裁判所も判断したりするわけです。
はい。
であなたの場合はまだそういうところが全然整理できてないから、
はい、
夫婦関係円満調整の調停を申し立てて、そこでちゃんと話し合いの場を持つのがいいと思います。
はい。
今だと全然話せないんでしょ。
あ、そうです。
うん。だから法律的にはねそういう整理になると思うんだけれども、ちょっとなんでなのかなっていうのは私も気持ちが残るので、私からのアドバイスはこのぐらいにしておきますね。
はい。今坂井真琴先生にね本当に的確なアドバイスいただいたんですけども、
はい、
あなた兄弟いる？お姉さんとか弟とか。
おります。
家族関係どうですか？
上が兄で下が弟です。う
ん、兄であなたで下が弟ね。
はい。
で兄弟3人の関係はどうだった？
私は下とは仲がそんなに悪くないけど、上とはそんなに仲が良くないっていうんですか。
うん、
そんな感じです。
でお父さんとお母さんとはどうでした？
そうです。あんまり仲のいい親子とは言えないと思うんですけど。
お母さんと私っていうその甘えの世界っていうのかな、そういうのはなかったでしょ？
ないですね。
そうですよね。
はい。
だから甘えの関係が全然満たされた、人に甘えたり甘えられたりお母さんに甘えたりといういわゆるごく普通のうまくいってる母親との関係はないですよね。
はい。
だからあなたさっき夫と8年間大変うまくいっていたっていうけれども、
はい、
人とうまくいっているっていうこと、そのことが今理解できないんじゃない？そうですよね。
はい。
だから小さい頃から人とうまくいっていたという体験がないんですよ。
はい。
だけど心の中では人とうまくいきたいという願望はあるんだよね。
はい。
だから夫とうまくいっていたと思いたいから、
はい、
大変うまくいっていたと言っているだけで、
はい、
現実には夫とはうまくいっていないということを、
はい、
心の底では知っていた。
はい。
だからこそうまくいっていたということを強調するの。
はい。
そうじゃないのかな。
ああ、そうですね。
今あなたね、
はい、
そうですねってね、すごく素直に認めてんですよね。その素直さ大切にしてくださいね。
はい。
その素直さがあればこれから人生道が開けますよ。
はい。
ところがその素直さがなくてね、大変うまくいってましたって言い張り出すと、これでもう人生先はないですからね。
はい。
違った人生を、違った道を歩き出しましょう。いいですね。大丈夫？
はい。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。自分に正直、それが最善の生き方です。